ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や市民活動について学んでいます。今私たちはゼミ活動の一環で3班に分かれ、いろんな地域の課題について調査しています。そこで学んだことを各班がそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。本日お送りするメンバーは工作と
大輝と
智也と
龍平と
源です。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
楽しいですね。
どうして？どうしました？
今日も楽しいよ。
ちょっとおかしい。
違う。なんか
ピックアッパーのピって言った瞬間。
笑いが
止まらなくなって。
おもろかったわ。
なんか疲れたの？
疲れてない。
最近とか、今日なんか疲れて
ない。疲れてない。疲れてないやけど、やっぱこう3日前ぐらいに、すげえ怖い夢か現実かわからん、もうちょっと見てしまって。
ちょっと話すと
、
うん、どうぞ。
こう、
どう
した？あの寝てて普通に、そしたらこう夢見るじゃないですか、運転してたんですよ、こうやって、普通に、
はい、
で運転してて左カーブがあって曲がって行き止まりだったんですよ、でそこに、もうこう、まあ、多分みんなが想像したようなお化け幽霊みたいな、がほんまにめっちゃ怖いやつがおって、でこうバーって来て、こう車のとこに、でそこで目覚めたんですよ、あーよかったと思って、でめっちゃ汗だくで、目覚めて、あやばい体動かんわ思って、やばいって思って、なんか視線感じるみたいな、 で起きたよ、バッて起きれて、あーよかったってなったら、隣そこにその全く同じ何夢で見たやつがおって、うわーと思って、もう声も全く出ずに
ベッドの横ってこと、
そう、うわーって思ったらそれも夢やったっていう話で、
そう、
こんなことある？二度夢みたいな、
夢みたいな、
それ多分俺現実やったんじゃないかなと思う、それが。
あ、裏がね、裏の裏は本当だみたいな、ね、
多分夢、怖っと思ってんだけ。
それで疲れてんのか。
こんだけ。
ありがとう。
こんだけ。
それは疲れるわ。
こんだけ。
渾身の。
今も疲れたもん。
渾身のつかみと。
一生話せるこれ。一生話す。面接とかで言うわ。
そんな話せ
る。一生話す。
どうすんねんそれ、聞いた会社の人。
何も言え
へんわそれ。毎日3日前っていうか。3日前こういうの見たんですよ。
またこいつ夢見よる。二次試験でもこいつ言うとたない
っていう話
いうことですけども、はい、まあラジオがね1ヶ月ごとということで、まあ1ヶ月ありますから、いろんなことも進みますけども、いろんなことありまして、まず C2 サミットっていうのにね、
言われる
深尾ゼミが出場しまして、で、まあ、言ったらトライアスロンみたいな、
そうだね、
まあ、ボート漕いで自転車漕いで、で、まあ、ランという名の山登り、やるということで、で出場したのがこの5人で、
俺と大輝やな、
大輝と
智也
が2人でボート乗って、
カヤックね、
楽しかった、
楽しかった、最初だけ勢いよかったの。
まっすぐ進まへん。
船やな。
練習はしてたんやっけ。
練習は俺はしてない。
俺はちょっとした。
でも楽しかったわ。
ずっと爆笑してたな。めっちゃ遅かったけどな俺ら。
何時間ぐらいやっけ結局。
何時間な俺。
2時間ぐらいじゃなかった。
2時間ぐらいで。
2時間こぎっぱやもんな。
11キロ。
いや違う、7キロ。
7キロ。あ、ごめん。
体力的にもきついなやっぱり。
きつくない。
途中ちょっとしんどかったけど。笑いで吹っ飛んだ感じが
あるよ。そうなんや。
もう全く
多分一人やったら絶対無理やった。
一人やったらきつい、メンタル的に
も。一人やったらもう多分リタイア、俺は無理や、絶対無理や。
あ、ほんまにそんな感じなんや。
必死につけてたな普通に。
絶対それもう変なとこで多分 U ターンしてるな。
帰りますよね。
折り返し行ってなってしんどい、そんぐらいメンタル的にしんどい。
まあ二人で乗ってたからこそお互い助け合いながら頑張ってふんふん言ってますけど、でもなんか最初はね本当なんか練習というか、その話最初聞いた時は絶対ゴールできんやろみたいな、7キロ
なってたな、みんな
絶対
11キロやった最初、
そう
絶対11やったから、それが本番になって急に7キロになる、
風が強かったんやったっけな、
だから進まへんっていう予想で、
で4キロ減して、
全然進まんかったけどな、マジ帰りはな
本当に、
多分技術のせいやなあれは、風じゃなくて、
なんかアクシデントも結構なんかあったらしいけど、
違う、後ろからぶつかってくるやつが俺
そうのそうやねん、
そいつが
もうなんかくねっくねくねっくねってぶつかってくるやつがおって苦戦させられたな。
3回ぐらいな、
え、2人のやつはガンって言ってせんかと、
俺ら
お姉さんにちょっとぶつかりに行ったぐらい、
ぶつかりに行ったや
な、ね、それは行ってん
それは行ったやな、
うん、ぶつかりに行ったけど失敗した、うん、避けられた
そう、ほんまに最初はね、あのなんかプロの人も出てるみたいな、うん、C2 サミットっていうのが、うん、なんか全国いろんなとこで C2 サミットっていう名前で大会みたいなのをしてて、だからガチの人も
そう、だから全部に出てるようなこう常連さんっていうか、それ目当てで来てる人が、
なんか深川ゼミ生はこう2人みたいになんかカヤックする人、ランする人、うん、自転車にする人で分けてたけど、うん、なんか1人でこう全部50キロぐらいやる人もいて、そんな大会になんか、ね、大会の運営というか人からも、うん、もう練習した方がいいですよみたいな、うん、本当に、うん、死にますよって言われてるぐらいの、
そんなでもなかったけどな、でもな実際
1位の人なんかもすごかった
な、すごかったな、でもも
うこ伝わらへんと思うけど
もう何言うの
言うたら
こんなん言うと
分からんと思うけど、
分からんけど、
伝えなんかそう、クジラスライングがもうその筋肉がもうすごくて
ね、
なんかの日本代表の方、
そう、そのカヤックかなんかのその日本代表の人みたいなので、うん、
な
もうめちゃくちゃ早かったの、
めちゃくちゃ早かった、もう2人が来るとっくの前に
もうチャリコーデ、ダントツで早かったライフジャケット脱いでないんかな思ったら脱いでる状態
だったこの盛り上がりは
ライフジャケットやと思った
、そうそ
うそうライフジャケット脱いでないのに思ったらもうライフジャケットじゃなくて胸筋やキョウキンがでかすぎて
確かにやばかったあれは、
キョウキンがでかすぎてライフジャケットかと思うぐらいの体つけて
え、でもいっちゃん早いチームでね、深尾ゼミも10何やったっけ、いっちゃん早いとこで
18、
150ぐらい出てて、ね、
すごいよな、
大健闘、
分からんけ
ん、ね、
うん、何チームぐらいおったの、
150ぐらいいて、
10何位って結構
ね、結構
すごい
ね、もう最初の不安を一掃して、うん、俺見に行きたかったな、うん、俺も行けんくて、
何して
た、
工作は来れへんかったな、
ちょっとね用事があって行けなくて、
怪しい
デートか、
違う女ちゃん、俺何してんねん
女の匂いが、
女で全員用事休んで最悪やん
あれ
何やねん、何
やねん、やめろお前前向けこっち見んな
全員トマエの方向いてないまあでもね、そんな楽しい深尾ゼミに新しい2回生が来てくれて、この前のゼミでは顔合わせしましたけど、どうでした、
そうですね、
最初会って、そう、先週顔合わせして、
明るいな、みんな、
いい感じ、いい感じ、
なんか僕らの方が自己紹介緊張してました
緊張したな、なんかな、
やばかった、
えぐいぐらい緊張
してました、みんなえぐい緊張してて、
なんか知らんけど緊張してた、自己紹介が一番苦手、
いや、めちゃめちゃ緊張して
た、ほんまに
めちゃめちゃ緊張してた、
なんかこう微妙な空気感でさ、
そう
受け取っていいのか、
いや、なんかでもなんか人笑いは取れみたいな空気
感、そう、あるあるある、
あったよな、なんか3回生は人笑い取らないみたいな、
名前とあだ名と出身地と意気込みを一人ずつ言っていく中で、なんかどっかの要素で笑い取れみたいな、
なんかでも最初はなんか2回生だけが意気込み言ったらいいみたいな、3回生はもう意気込みなんかええやろみたいになってたけど、一発目のやつがもういきなり意気込みをなんかでっかい声で言ってお願いしますみたいな言うてまいよったから、
それ誰やろ、
一発目誰
誰
誰、
我がゼミ長
のやつか、
ムーちゃんが、
ムーちゃんがね、
ムーちゃんが言って
もっとったな、
言ってもうだから俺らはもうなんかおいみたいになって
やってたな、
うわあいつ言いよったぞみたいな、
加藤ひろむですって言うて、であだ名でなんかひろむって言えばいいところ、なんか大山崎ではムーちゃんって呼ばれてますみたいな、でなんか人笑いこう狙おうとして
狙おうとして思んないし、
狙おうとした
狙おうとした
狙おうとしてるし、
ひろむ絶対聞く、
ヒロムこれ聞いてるから毎回聞いてるから、
ヒロム聞いてるか、
いや最近ちょっと聞く逃してるらしい、
最近そうだから前回の有田ぐらいから聞けてないねって言ってて、
じゃあ耐えたな、これは
耐えたな、
これはでもさ悪口いい方だよな、
あいつ
ヒロム
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 言わんのかいな、もう
まあ公共の電波やし 無理。
そうで一言の中でも意気込みボーン言うて、うん、なんか、うん、そしたらなんかみんな言わなかみたいな空気になってね。まあでもなんか、
う
ん、なんか今年のメンバーの持ってる、まあ、これまでの受け継がれてきた深尾ゼミのなんかいいところをねまた踏襲してもらって、うん、いい雰囲気のゼミ作ってもらえたらなと、うんうん、いうふうに思いますけどね。有田にもぜひ。
そうなんです。そこがね正直一番の問題だと思います、
ね、不安やね。
入ってきてくれれば。
えでも、もうそうか、
うん、今男5人や。
そう、うん、男5人でやってて、うん、
正直まあきついところもあるけど
人手が欲しい、
正直、ね、いいところの方が
多いな。
多いという
なんか楽しい楽しい。
最近になってなんかまた再確認
するな。そうなんか
調べ物とかやってて、うん、もうちょい人数おったらいいなって思うけど、うん、なんか5人でおるとあなんかこのこれ
なんか
の
こつつくし
の、そうこの空気感、う
ん、冬とからへんはなまだ全然下が入ってくの見えてなかったから、うん、なんかもう5人きついんじゃんみたいなこと言ってたけど、
しんどいって、
そうそうそう言ってたけど、なんかこう実際下が入ってくるってなった時に嫌とかじゃなくて、
そう
5人の子男だけ5人っていうことのこの良さみたいな、
ね、良さをね実感しました。
あんま言ったら入ってこへん
ぜひ入ってきてほしいけどな。俺は入ってきてほしい。そんな別に5人とかじゃないし、
2
回生のこと好きやから3回生この5人だけとかいうのはやっぱグループでやる中では大
が一番やばいから、
うん、そうやな、う
ん、いっちゃん吸ってんな
大気すぐするから。
な
や
っ
ぱ団体活動やっぱこの5人とかグループ
分けちゃいけん
と思う。さて今日はまあね、まあ僕たち DMO っていうのについて調べているんですけれども、はいはい、6月ですかねこの前あのセミナーっていうのがありまして、はいはいはい、今日はその話をねちょっと主にやっていこうかなと思うんですけども、はいはいはい、でも僕たちにとってねこの、まあ、ドストライクな本がちょっと今回出版されて、
そうなんですよ、
学芸出版社っていう本屋さんから、はい、この近畿大学の、はい、教授高橋和夫教授がですね、DMO 観光地経営のイノベーションっていう本を出版されて、うん、でその、まあ、本に基づきながら、まあ、先生のお話を聞くっていう講演会が、うんうんね、京都であって、はい、僕たちちょっとそれに参加してきまして、はい、まあ、ちょっと後半はねそれについて広げたいんで、うん、まあ、前半ちょっとまあアウトラインだけちょっと話しておくと、だいたい50人ぐらいその人が来てまして、まあ行政の人からまあ今観光まちづくりしてる人もいて、まあ本当大学生俺らだけみたいなね感じで、
僕らぐらい
でしたね。みんななんか会社帰りのスーツみたいな、
そうそうそう
そうですね
やってて、でなんか50人の会場がもう早めに満員になったっていうことで、でなんか DMO のねなんかあのね注目度の高さを伺えて、で2時間ぐらいこう先生がお話をしてくれて、まあ主にこうまあ本の中にね載ってることをこうガーッと話してくれて、まあね俺たちにとってはこうなんか本の中身がなんか自分たちが調べてることと結構合ってたから、ちょっとそれでこうちょっと一つあ良かったなみたいな感じがしましたけど、そうそう、まあ海外の先進事例まず紹介してくれて、まあそこからまあ日本にこう DMO を導入するためにはまあこここういうところをもっと良くしてたらいいよみたいな感じで、で最後はこう質疑応答して終わるという感じで、まあいい2時間だったというかね、なんかもうすごい学びもたくさんあって、で本もこう変えて、もう今一冊買ってみんなで読んで回してますけども、まあなんかその本もねこうまた読んでまあ分析なんかしていけたらなと思いましたけども、ということでまあその話はまた後半していけたらなと思いますけども、じゃあ曲振りを今日は誰ですか。
僕が親しみます、
はい、まあ、毎回のような気
持ち毎回結局源ちゃん、
そうそう、曲は、ね、それでは、はい、聞いてください。本日お送りする曲は乃木坂46さんでインフルエンサーです。
ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。乃木坂46さんでインフルエンサーお聞きいただきました。ということで大人気有田ラジオにまた お便りが届い
て、は
い、
そうなんです。
今月はまた
今月は
先月はちょっとね
ちょっと時間がなくて紹介できなくて、
喋ることがちょっと多すぎて、
ちょっとリスナーからちょっとお便りコーナーがなくなったって不満がすごい来て、
惜しまれつつ終わった。
で今回復活と、
終わったかに思われたお便りコーナー復活します。おめでとうございます。
ありがとうございます。
それではいきますね。
そうかそうか、
はい、いきます。ともやのお悩み相談室、室
イエーイ、
ということで また再開しました。
何やこれ、
どうですか待機。
何やこれ
ちょっと掛け声に関しては忘れてたけど、うん、なんか何言ってんじゃんってしまいましたけどね。
忘れたあかん。じゃあ呼んでいくで。
はい、
どうぞ。
はい、
お願いします。
じゃあラジオネーム雨大嫌いさん19歳、女性の方ですね。
はい、
有田さん、
あ
行きますね。はい、有田藩さん、こんにちは。
うん、
こんにちは。
もうすっかり暑くなりましたね。
そうですね。
有田藩の皆さんは父の日にお父さんに何かプレゼントなどされましたか？実は私はすっかり忘れていて、お父さんに何もできていません。普段照れくさくて伝えられない感謝の気持ちを伝えられるせっかくの機会を逃してしまい、とても後悔しています。そこで有田藩さん、遅れてでもプレゼントなどをした方が良いのでしょうか？アドバイスをお願いします。
なるほど、なるほど、
タイムリーな。
なるほどね、
なるほど、
タイムリーな。父の日っていつやったっけ？18日、
6月18日が、
うん、あ、じゃあもう2日前かまだ、
うん、
そうですね、
うん、
まあ、まだ間に合うぐらいのギリギリで。
全然間に合うと思いますけどね。
間に合うか
いいと思うけど。
なんか友也はなんかプレゼントしたとか。
うん、俺はしたよ。
お、
おお、何あげた？
結構いい芋の焼酎をあげます。
あー、A セレクト。
飲まはる人なお父さんは。
めっちゃ飲む。酒さえあればいいみたいな。
嬉しいな。
なるほどな。
もういいよ。
そう、
いいな。嬉しいやろな。
結構喜んでたな。
一緒に飲んだトメは。
いや、芋は飲めへんから一緒に飲まんかった。
いや、まあまあまあ、まあ、何じゃないと思うしな、うん、気持ちやと思うし。
そうやな。
まあまあ何あげるかっていうのはね、それこそ気持ちだと思います。うんうん、遅れてもあげた方がいいですかねって。
気持ちやから遅れても別にそれこそ物がなくてもなんか
感謝の気持ちだけでも、
ありがとうって言うだけでも、
あ、言葉だけありがとうって。龍平は言ったか？
言ってない。
あれ
は？
ええけど一個ちょっと待って、
一個、
これちょっと母の日の時に、
うん、
母の日の時にちょっとお母さんに、まあ、俺全然そういうの何もしいひんから、うん、一回ちょっと聞いてみたんや。
うん、
やっぱこういうのってやってもらった方が嬉しいのみたいな、う
ん、聞いたんか。
そうそうそうそう、一回ちょっと聞いた、うん、聞いたよ、うん、ほんじゃなんかもう親的には、うん、そんなんこうやってもらおうと思って育ってるわけじゃないし、うんうん、そのなんかしてもらわんでも別にこうそんなんを求めてないから、うん、全然やってもらわんでもいいと。
いいお母さんやな。
今こうまた自分らがこう親に養われてる間はそんなこと考えんでいいから、うん、もし自分でこう稼ぐようになった時にやろうと思うんやったらその時にやってくれたらそれでいいよってことを言われたんで、なんで僕はもう何も気にせずにあげないということ
です。
うん、
俺のおかんあれやけどな、明日母の日やなって独り言でいいより
めちゃめちゃおもろい、
匂わせてくる。
それもいいな。でも俺もそれでそれいいな、その関係
に匂わせてくるんや。
よくないよ。
それもいいな。
はい、うん、まあでもね、何をもらっても嬉しいし、うんうん、いつもらっても嬉しいということで、雨大嫌いさん、
う
ん、ぜひね、あの気持ちをまずは伝えてもらえればなと、
ね、うん、
なかなかね伝えられない気持ちを ね、父の日だからこ そ、ね、
遅れてでも、
うん、ありがとうっていうところから、
ね、はい、
そうですね、
始めてもらいたいですね、
うん、だなというふうに思います。さあ、こんなんで参考になったでしょうかね。
はい、
はい、はい、はい、
大丈夫
ということで、友也のお便り相談室でございました。
はい、またどんどんね、はい、
またね、どんどん
どしどし、
どしどし
DM にてご応募お待ちしております。
お待ちしております。
はい、
お待ちしてますよ。
さてですね、はい、DMO に話を、
はい、
戻しまして、はい、セミナー行ってまいりましたけども、はい、なんかどうでしたか、はい、セミナー聞いてみて感想とか。お、誰も行かない。
どうやったの、友也は。
友也が思いっきり前から離れた。
そうや、
どうやったん。
まあ、自分たちが調べてたものと大体同じことを言われていて、
うんうんうん、
そやな、自分たちのやってたことは正しかったんやなって、
うん、
そう思ったな。
それは確かに
本の目次見た時からね、
調べる方向性というか調べてたことはね、う
ん、なんかそれがすごいね、うん、あの、よかったなって、
う
ん、
確認みたいな。な
そう、なんか最初にこう本がねこう入ってすぐ置いてあって、
うん、
でそれをプラプラとみんなで読んでる時になんか目次がねすごい自分たちの調べてるのとすごい沿ってて、
う
ん、
そうそうそうそう、
お、またこれの話やとか、あ、ここの話で撮るとかね、
うん、
すごいなんか聞いててもなんかこうストンストン入ってきて、
うん、
やっぱ大気とかは聞いててどうした。
あ、私はあのやっぱあれですね、こうなんていうんですか、やっぱ話こう初めて聞いた人だったらちょっと分かりにくいじゃないですか、
うんうん、
やっぱ横文字とか英語とかいっぱい出てきて、
うん、
やっぱそれがすんなり入ってきたっていうのはやっぱ自分ら勉強できてるなっていうのが感じて、うんうん、まあ、いい機会になったかなって思います。
いろいろ訳語がね
ん、DMO もそうやけど、うん、なんか TID だか BID だかいろいろあって、なんかそれがね分かってたのがすごい、うん、まあ、よかったなと。リュウとかは聞いてて、
まあ、それこそ今の TID とか、うん、そういう言葉まずゼロから聞いてると、うん、なんかまずその言葉を理解するのに時間がかかって、うん、それを考えてる間になんか結構スライド早かったりして、うんうん、なんでもうその先に仕入れてたっていうのは大きかったですね、うん、すんなりと言葉が入ってきて。
確かに
それはで、なんか僕らは結構調べてた範囲って言葉の意味とか、うん、まあどこがやってカリフォルニアがやってるのか、うん、どこがやってるのかとかっていうことやったけど、うんうん、さすが教授というか、うん、ちゃんとこうグラフになってて
、
うん、でまあアンケートを取った結果とかがこうグラフで出てきたり、うん、こうなんか僕らはこう概念的なというか、うん、こう大雑把にしか調べられてなかったものをきっちりとこうデータにして分析されてたんで、僕らがふわっと理解していることをきっちりとこう出してたっていうのはやっぱすごいな、さすがやなと思いました。
さすが教授やったなというか、データ量とかね、それはすごい、うん、なんか裏付けがやっぱあるから、そうなんか聞いてても根拠付けがすごくて納得できるっていうか、それやっぱ教授の力だなと思いましたけど、
はい、
ゲンちゃんとかは、
は
いは
い、そうやね、まあさっきも言ってたんだけど、まあ学生っていうのが俺らだけっていうので、うん、まずなんかもう、まあ、ちょっと場違いやなみたいな話もしててんけど、うん、でその先生が話し終わった後に、うん、なんか質疑応答の時間みたいなのあった時に、うん、なんか役所の人であったりとか、うん、町づくりをやっておられる人とか、うん、まあ、大学の教授の先生とか、うん、いろんな人が来てはったから、やっぱりそれほど今注目されてるもんなんやなっていうのを改めて思ったかな、
うんうん、やっぱね、みんなこう注目してるっていうか、うん、なんか質問の時も成功させたいんですみたいな、うん、ね、今取り組んでてうちの役所でとか、そういう質問がすごい多くて、うん、やっぱ本気な人たちが集まってたなっていう気は、まあでも聞いててやっぱりこうね、財源とか、
そうです ね
人材とか、やっぱり
その2点がね、
そう、やっぱ自分たちで調べてても突っかかるところはそこだし、はい、やっぱ教授が言ってたのもやっぱ財源と組織がしっかりできれば日本では DMO は成功するっていうふうにおっしゃってたんでね、やっぱそういう部分はやっぱアメリカとか、ね、やっぱそういうところでは前もご紹介しましたけど、やっぱこう国から率先して、ね、うん、こう組織を作って、でその中に民間の人もこう意見を入れながらっていうのができてますけど、うん、まあ、日本の、ね、今のやり方っていうのは、まあ、補助金をポンと出して好きなようにやってくれっていうのやり方で、うん、こうやり、まだ始め方も全然違うんでね、
そうなんですよね、
まあ、それがうまくいくかっていうのがまたポイントだなっていう、うん、
今後がすごい勝負というか、う、ね、ここからですよね、
はい、始まり方がまた違いますんで、うん、日本型のまた成功が、ね、うん、生まれればいいなとは思いますけれども、はい、ということでいろんな学びがありましたん でそれを踏まえてまた今度有田と、はい、この瀬戸内がね、うん、先進事例ということで、はい、この DMO の本の中にも先進事例の一つとして瀬戸内 DMO というのが紹介されてて、う
ん、セミナーでもね結構おっしゃってましたね、先生、
そう、日本の DMO どこが進んでますかっていうのにもやっぱ瀬戸内だっていうふうに言ってて、う
ん、カリフォルニアが結構参考になるんじゃないかって僕らの中になってて、でもやっぱアメリカまで行くのってちょっときついなって話をちょうどしてた時に、瀬戸内がどうもカリフォルニアとかに視察に結構行って、
うん、
参考にしてるっていうのを聞いたっていうのがあって、さらにセミナーでもやっぱり先進事例として瀬戸内が挙げられてたんで、やっぱり瀬戸内にここは行こうか
な、行きたいなというふうに、またね有田にも行きたいなと思ってますので、
そうなんですよ、はい、何気にねこれ最近有田あんまり
行けてないからね、
行けてないんですよね、
また来週来月、うん、はい、そういう話ができたらなと思っております。来週は大山崎班がお送りさせていただきます。私たち有田班の次の放送は1ヶ月後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 075-253-6901、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアップは明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは工作と
大輝と
智也と
龍平と
源でした。
さようなら。